特集2、市民共同と市民参加。自分の町は自分で作る。市民共同とは、市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び市が地域の課題を解決するために、それぞれの特性を生かして補完し合い協力することです。市民参加とは、市民が市政に主体的に参加すること。どちらも自分たちの町をより元気に、より住みやすくしていくためには必要不可欠なことです。市民共同と市民参加、それぞれについてご紹介します。市民共同、町内会、自治会活動。市内81の町内会、自治会では、防犯防災、環境美化、福祉活動、子育て支援活動等、さまざまな取り組みを行っています。人と地域のつながり、人と人とのつながりを通して、地域で支えたり支えられたりしながら、市と町内会、自治会との共同によるまちづくりを進めています。学校での活動。将来教員等、子どもに関わる仕事に就きたいと考えている大学生、短期大学生、大学院生などが、学生ボランティアとして地域の子どもたちの学校生活をサポートしています。学生ボランティアのサポート内容。教師が行う授業の補助、教材の作成補助、理科の実験や家庭科、技術科、音楽、体育等実技面の補助、校舎内の掲示や施設の補修、校内の草刈り、運動会等の行事の手伝い。なお、学生ボランティアに興味のある人は、学校教育課、電話71-2254 へ。 NPO や市民活動団体のサポート拠点。安城市民活動センター。安城市民交流センター内では、市民が気軽にボランティア活動に参加するきっかけ作りや、活動のネットワークを広げられるよう市民活動のサポートをしています。気軽に利用してください。市民活動センターでできること。登録団体の活動紹介、メンバー募集、イベント等についての情報提供、活動に関する相談、他団体とのマッチング。登録団体になると、打ち合わせや講座開催が可能なスペース、チラシ作成が可能な設備等も無償で利用可能。なお、市民交流センター、電話 71-0601、 2階の会議室や多目的室、調理実習室は、登録団体以外の人も会議や研修等に有償で利用できます。町内会、教育現場、市民活動、それぞれの分野でまちづくりを頑張る3人に聞きました。まちづくりの醍醐味って何ですか？1500人を集める盆踊りを毎年開催。神谷和明さん、深間町公民館長。醍醐味その1、町内盆踊りを共同で盛り上げる。かつて町内盆踊りは、担い手もお客さんも減った時期がありました。深間では、なんとか盆踊りを盛り上げたいという思いから、町内で活動する団体に屋台を出してもらったり、若い担い手団体を立ち上げ、企画運営をしてもらったりしました。若者との交流のきっかけ作りもして、仲間が増えましたね。若い力で盛り上げてくれて、深間の町内盆踊りは、町内会と町内支援団体の共同で、今では毎年大盛況ですよ。醍醐味その2、自分が生まれ育った町のために何かできる。深間で生まれ育って、会社勤めの傍ら、青年団、町内会とずっと町づくりに関わってきました。それが自然のことだったし、 仕事も街づくりも同じぐらい自分の人生にとって大切なことになりました。これからも深間のために頑張りますよ。身近な頼れるお兄ちゃん、藤田良一さん、学生ボランティア、大学2年。醍醐味その1、子供たちに楽しく学校に通ってもらうぞ。安城中部小学校で週1日、2年生クラスで授業やクラス運営をサポートしています。教師を目指しているので、将来に役立つだろうと思って始めました。でも子供たちと密に関わるうちに、将来のことよりも、子供たちが楽しく学校生活を送れるよう手助けをしたいという思いの方が強くなりました。醍醐味その2、どの子もめちゃくちゃ可愛い。僕自身は東山中学校出身。3年生の頃の担任の先生は常に君たちはどう思う?と問いかけ、生徒の自主性を大切にしてくれました。次は僕が安城でそんな先生になって子供たちの可能性を伸ばしてあげたいんです。勉強が苦手な子や落ち着いて授業を受けられない子など様々な子がいます。でもどの子もめちゃくちゃ可愛いです。市民活動のコンシェルジュ、増田貴子さん、市民交流センタースタッフ。醍醐味その1、面白いこと、ためになることをシェアしたい。21年間、市社会福祉協議会で福祉に携わってきましたが、子供を育てるうちに、大人になることを楽しみにするような子供たちの育成に携わりたいと思うようになったんです。いくつかの市民団体を立ち上げて、遊育、遊ぶ、育つ、やキャリア教育を進めたり、中学不登校の子の親のお話し会を開催したりと、学童期以降の子育てサポートの活動をしています。私が子育てで必要としていることを皆とシェアしたいが私の出発点なんです。醍醐味その2、オーダーメイドのサポートをする。今は市民交流センターの職員です。市民団体が活動の目的を達成できるように、活動にぴったりな情報や他団体の紹介等をしています。市民活動って長期的な視点が大切。じっくり強力にサポートしますよ。市民参加。安城市は市民が主役の自治の実現を目指しています。市民は市政への参加について様々な方法で意見や提案をすることができます。皆さんの意見等を市へ届けることで、ぜひ市政に参加してください。安城市市民参加条例で規定する市民参加の対象。1、市政に関する基本的な方針を定め、または市民に義務を課し、もしくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、または改廃。2、総合計画、または市の基本的な事項を定める計画等の策定、または変更。3、広く市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、または改廃。4、広く市民の公共のように供される施設の設置にかかる基本計画等の策定または変更。参加方法1、パブリックコメント。施策の趣旨、目的、内容等を公表し、それに対して広く市民の意見を募り、提出された意見を参考にして施策を決定し、市民等からの意見、それに対する市の考え方を公表する一連の手続きがパブリックコメントです。図、パブリックコメントの流れ。丸1、市から市民へ。施策案等の内容に対して意見の募集。丸2、市民から市へ。 持参、郵送、ファクス、E メールでの意見提出。丸三、丸一、丸二を検討して決定。なお、決定は、審議会や議会等での議論を経て決定します。市から市民へ、提出された意見、及び市の考え方、施策案等の最終案を公表。図終わり。市民参加の方法の多くは、直接会議等に参加しなければなりませんが、パブリックコメントは、持参、郵送、ファクス、E メールで意見を提出するため、期間中であれば、いつでもどこでも参加できる方法です。時間的な理由で参加できない市民にとって、意見を述べる機会が確保されます。参加方法2、審議会。審議会とは、市の施策や計画策定のために、市長の諮問に応じて専門的事項について審議する会議です。本市では約半数の審議会で委員に公募市民が入っています。委員になると計画等に対して審議の場で担当課に意見を伝えることができます。なお、審議会の開催予定や委員の公募については市ホームページに掲載しています。また、多くの審議会は傍聴することができます。参加方法3、市民説明会、ワークショップ。市民説明会とは、市から計画や施設の方向性等を説明し、参加者から意見を聞く手法です。ワークショップとは、地域の課題の解決に向けて、市民と市が同じテーブルで話し合う手法です。自分たちの意見やアイデアを計画や施設づくりに活かせるほか、その後の運営等も継続して行うことができます。こんな方法もあります。ワールドカフェ。カフェにいるようなリラックスした雰囲気の中、参加者が少人数に分かれたテーブルで市の施策や計画について自由に対話を行い、他のテーブルとメンバーをシャッフルしながら話し合いを発展させていきます。相互理解を深め、知識の共有ができる手法です。市民共同推進会議の委員になりませんか？安城市市民共同推進計画の推進や、市の市民共同に関する取り組み等について、幅広く市民の意見を反映するために、市民共同推進会議の委員の一部を公募します。応募資格、条件、次のいずれにも該当する人。市内在住、在勤、在学、または市内で活動する満20歳以上、4月1日現在。応募時点で本市の審議会等の委員を3つ以上兼務していない。ただし、10月31日以前に任期満了となるものを除く。平日の昼間に開催する市民共同推進会議に出席できる。2年の任期中、計6回程度を予定。募集人数、3人程度。任期、11月1日から2020年10月31日、2年間。報酬、会議1回の出席につき7500円。選考方法、書類審査、面接、8月28日火曜午後予定。応募方法、8月1日水曜から17日金曜午前8時半から午後5時15分に、応募用紙を持参か郵送、筆着、ファクス、E メールで、市民共同課、郵便番号 446-8501、住所不要、ファクス 72-3741、E メール、共同、kyodo@city.anjo.lg.jp へ。なお、応募用紙は市民共同化、市ホームページで配布。持参による提出の場合は、土曜、日曜、祝日を除く。問い合わせ、市民共同化、71-2218。